御言葉を目を留めたいと思います。テサロニケの第1が開かれました1章の7節をどうぞ皆さんご一緒にお読みくださいませんか。テサロニケ第1の1章7節、できればこれを今日覚えて帰っていただきたいと思います。3、はい、こうしてあなた方はマケドニアとアカヤとのすべての信者の模範となったのです。すべての信者の模範という言葉を今日の説教題にいたしました。多少躊躇はありました。世の中で模範というとまあいい人だねというポジティブな評価とともに、なんとなく模範生、小学校の時とか中学校の時、あの人は模範生だねって言われると、まあ、先生からは可愛がられるけれども、友達からはなんとなくあの先生の前だけいい格好してって言って、魅力がないとか個性がない人のような印象っていうのを皆さんなんとなく平均的に持っておられると思います。模範、あまり魅力を感じないなと思われるかもしれませんけれども、このテサロニケの手紙を学べば学ぶほど彼らは非常に魅力的なクリスチャンたちであったなということを思いまして、あえて今日はこの模範という言葉を説教題につけさせていただきました。この模範という言葉はトゥポスという言葉であります。型、あるいはモデルという言葉であります。何かの大量生産をする時の一つの原型を作っておいて、その原型をもとにしてたくさん他のものを作っていく。例えばコインなんかがそうですけれども、一つの最初の型を作っておいて、そしてそれにこう型を一つ一つ当てはめていって大量に生産をしていく、そういう時の型というのがトゥポスという言葉です。しかもここで使われているのは単数形なのであります。あなた方はと書いてあります。あなた方というのはテサロニケの教会の人たちですから複数です。あなた方は全体として模範になったのです。つまりそこにいるテサロニケ教会の一人一人も模範的だったんですけれども、それだけではなくて全体の塊、共同体としてテサロニケ教会という共同体が、ああ、あそこの教会って素晴らしいなという人々の評判を持たれるようになったというのがパウロがここで語っているところの内容です。それでその前に小さな言葉の7節、こうしてという言葉があります。こうして、それはこの前の6節の言葉を受けているわけです。それから8節、これは日本語の聖書には翻訳されていませんし、ある英語の聖書にも翻訳されていないんですけれども、なぜならばという言葉が入っています。つまりあなた方は全ての信者の模範になった、こういうわけで6節、それからなぜならば8節以下、つまりこの模範となったという言葉が中心になって、その理由のいくつかが説明されています。で、今日は私はそれを5つ挙げました。1つ目、彼らが御言葉を受け入れたということです。6節、これもお読みいただきたいと思います。はい、あなた方も、ちょっと理由が準備ができてないみたいですね。しっかり声を合わせて読みましょう。1-3、あなた方も多くの苦難の中で聖霊による喜びを持って御言葉を受け入れ、私たちと主とに習うものになりました。多くの苦難の中で御言葉を受け入れた。テサロニケの町にパウロが伝道した時に、パウロの活躍を喜ばないユダヤ人の人たちが大変な迫害運動をし、パウロとその仲間を散々いじめました。 あるいは反対宣伝をいたしました。多くの苦難というのはそういうことを物語っています。でこの苦難という言葉は大変面白い言葉ですけれども、今の言葉で言うとプレッシャーというような言葉です。プレッシャーってよく聞きますね。私はいろんなところで、会社でプレッシャー、家でもプレッシャーされて、そして、学校でもプレッシャーを受けて、どこでもプレッシャーを受けて、プレッシャーを受けるとどうなりますか皆さん。重しを受けると、そうすると中身が絞り出されてきますね。実はそういうイメージなんです、このプレッシャーという言葉は。ブドウの実をたくさん集めてきて、そしてそれをあの絞り機みたいなところに入れて、そして上から大きな圧力をかけると、そこからブドウ汁が出てくる、まあ、それを昔の人たちはブドウ酒にしたわけですけども、その時に押さえつけるプレッシャーのことをこの言葉が言っている、フリプセスという言葉です。つまりこれはとても比喩的で面白いと思うんですけど、私たちはいろんなプレッシャーというのはかかってきますけれども、プレッシャーはかかってこい、かかってこいってね、そんなあんまり言っちゃいけないのかもしれませんけど、かかってくると潰れるんです。潰れるけども、その潰れた中から甘いブドウ汁が出てくる、何かそういうイメージでこの言葉を、味わっていると、はあ、面白いなと思います。聖書ってのは本当にもう学べば学ぶほどいろいろな面白いニュアンスというのが伝わってまいります。テサロニケの人たちはプレッシャーをたくさん感じたけども、そのプレッシャーが実は甘い実となって、汁となって出てくる。その中で彼らはパウロたちの御言葉を受け入れた、喜びを持って受け入れたんだと書いてあります。でこの伝道者の言葉を神の言葉として受け入れたんだということが、もう一度2章の13節に繰り返されていますから、そこもちょっと読んでくださいませんか。よろしいですか。2の13、はい。こういうわけで私たちとしてもまた絶え感謝しています。私たちから神の指針の言葉を受けたとき、それを人間の言葉としてでなく、事実通りに神の言葉として受け入れてくれたからです。この神の言葉は信じているあなた方のうちに働いているのです。皆さん、このパウロが言おうとしていること分かります？パウロが人々にメッセージを伝えたとき、それは神の言葉だったんです。そう言ったってパウロの言葉じゃないか。それはそうですよ。パウロはパウロの言葉として語った、彼の経験も語った、彼の体験も語ったでしょうし、令和も使ったことでしょう。また彼のいろいろな観察とか学びとか、そういうものが反映されているでしょう。その意味ではパウロの言葉だったけれども、聞いた人たちはそれを、あ、パウロは何か言ってるんだ、あ、そうかと言って、聞き流しているのではなくて、そのパウロを言わしめた、語らしめた神、そしてパウロは語っている言葉だけども、そこに神の霊感が加わり、神の干渉が加わったものとして、神の言葉として捉えた。そういうことがこの2の13で言おうとしていることです。もちろん説教者の中にはいろんな個性がありますから、先生のあの言葉はちょっといただけないなとか、先生ああ言ってるけど文法違ってるじゃないとか、あの日本語少しおかしいねとか、それはあり得ると思います。私はそこまで説教者は完璧ではないと思います、まあ、できるだけ間違いが少ないようにはしたいと思いますけれども、あらゆる面において語っている言葉はもう 100% 誤りなき神の言葉であるぞよとは申し上げませんけれども、彼が少なくとも御言葉の真理に基づいて語ろうとしているときに、それは私たちは、あ、誰々先生が語っているのか、それじゃあ聞けなくて、この先生は偉そうだから聞こう、そういう区別はしてはいけないので、 仮に神学校昨日出てきたばかりの方であったとしても、その方が真実に神の御言葉について語るときに、それは神の言葉として真剣に捉えなければならないところのものです。実際に彼はそのような受け取り方をした。そしてこの受け入れるという言葉もちょっと説明させてください。デホマイという言葉が使われているんですけど、これはお客さんを大切なものとして受け取るという言葉だそうです。いかがでしょうか。皆さんのところに今日お客さんが泊まりますって言った時に、まあその辺のもの適当に食べとけね、その辺に何か布団でも毛布でもあるから適当に引っ張ってくるまって寝てくれよとはおっしゃらないでしょう。皆さんのところに今晩お客さんが来るという時には、やっぱり、あ、そうだな、家は掃除しなくちゃいけないな、お寺へ、そうだ、ちょっとまずいな、掃除しなくちゃいけないだろう、お布団はどうしようか、食べ物はどうしようか、いろいろ気を揉んで、そしてまあ最大の心を尽くしてお客さんを受け入れるのが普通じゃありませんか。だと思います。ましてその方が超有名な人だったり超 VIP だったりしたら、やっぱりものすごく気を使いますね。私たちがナックルの教会で25年前ですけども剣道式をいたしました。その時に、まあ、なんとケニアの大統領が剣道式に出席しますとお知らせが来た。まあそれは光栄なことですけど、その時に条件がついて、近くにお手洗いがあるか。そうですね、教会のお手洗いはみんなが使うし、それはダメ、誰かちゃんとしたところないか、まあ、牧師館が隣にあります、じゃあそこにしよう。私たちはそこに指定されたので、ですから私はどんなふうに家内が準備したかは一つも覚えておりません。準備しなきゃいけないことたくさんあったもんですから、ともかく緊張してね、やっぱり一国の大統領が我が家のお手洗いにこういらっしゃるわけですからね、そうそう終わっちゃいけないと思いますから、最大限の準備したことだけは確かで、幸か不幸か、その日はお手洗いにいらっしゃいませんでした来るという予告だけだったのであります。それでもやっぱり人を迎えるっていう時には最大限の心を用います。パウロがここでテサロニケの人たちを、私はあなたに感謝している、あなた方は神の言葉をお客さんを迎え入れるように大切なものとして迎えてくれたね、そしてそれは苦難迫害、多くの人たちがあんな悪口をたくさん言う中で、しっかとその灯火を、ちょうど嵐の中でろうそくをもらうように、そのろうそくの火を消さないようにしっかりとあなたたちの心の中に受け入れてくれたね。そのことを私たちは感謝している。ですから聖霊による喜びをもってという言葉を付け替えたのはそういうことです。苦難が彼らにとってはその御言葉を受け入れるということによって喜びと変わっていったわけです。これは第一点です。私はこの一点を聞いただけでも、このテサロニケの人たちが模範的であるということは素晴らしいことだなと思います。第二番目には、私たちと主徒に習うものとなったということ。習うということは真似をするということです。真似をする、何でも真似をするっていうのも、これもあんまり良いニュアンスではありませんね。例えばオウムが真似をするとか、一番何か最近あんまり聞きませんけども、コマーシャルの中でこんなのがありましたね。英語の授業で真似をするオウムがおりましてね、そして、This is a pen で、これを言ってみなさい、みんなが This is a pen、 A とはいらん、さあみんなが A とはいらん、 A とはいらん中に、みんなが A とはいらん中にってこうやってオウム返しにしていくのがございましたね。最近どうも流行らないんで、どうしたんでしょうね、私も分かりません。ああいうのオウム返し、何でも真似をする、 あんまりいい感じでは受け取られないんですけども、ここではパウロは私と、ごめんなさい、私たちと主とに習うものになりました、あなた方は私たちに真似してくれたから嬉しいと言っています。でこれは真似をする順序があるんですね。私たちと主、テサロニケの人たちはキリストって聞いたとわからない、神様って聞いたとわからない、彼らがわかるのはそこに使わせられて伝道者です。ですから、ああこの人が神のメッセンジャーなのかと思って、やっぱり一番最初に出会った人に真似をするわけですよ。これは人間として大変自然なことであります。それでパウロもこう言っています。私がキリストに習うものであるように、あなた方もキリストに、私に習うものとなりなさいと語っているところがあります。第一コリント開かなくて結構ですけれども、11-1です。まあ時にはね、伝道者の中で私を見るんじゃないよ、私を見るとつまずくから、まあ、つまずくようなことたくさんしてってね、私を見ないでください、私を見ないでイエス様を見てください、ある一面真理です。あんまり人間に近づくとね、まあこの人こんないびきがあったのかとかね、こんな癖があったのか、幻滅だなとか、人間ばっかり見ると幻滅してしまうことっていうのは多いでしょう。私を見ないでイエス様を見なさい、これはある一面真理です。でもパウロは、私はイエス様に習おうとして真剣に生きている、その生き様をあなた方も見習って私に習ってくださいとこう言ってるんです。これは冗談では言えることではありません。彼は真剣にイエス様に習おうとしていた、その真似をしている、私の真似をしてくれ、そういうことであります。どういう意味で真似をするんでしょう。たくさん真似をすることがあるんですけれども、おそらく多くの仲介者が言っていることは、特に苦しみの中で喜んで従っていくその姿であると仲介していることはとても素晴らしいことだと思います。主イエス様は十字架の苦しみを喜んで従い、十字架を喜んで担いでいかれた、忍ばれた、その姿をパウロは知って、それに従っていこう、人もし私に従ってきたいと思うならば、自分の十字架を追って私に従ってきなさい、私も十字架を背負って喜んで従っていこう、その真剣さ、それに習うものになってくださいということであります。皆さんのところに今絵があるでしょうか。ありますかね、このわかりますね、はい、イエス様が喜んで十字架を担いでいかれた、多くの人たちの救いのために。だから私も喜んで、このイエス様の十字架の何分の1かもしれないけれども、ちっちゃな十字架を背負っていくんだ、その姿をどうぞ皆さん習ってください。私には欠点はたくさんあるでしょう。細かいこと言えばもうたくさん欠点があって、このところは見習わない方がいいってたくさんあるかもしれない、それはそれですけども、私がイエス様に従っていこう、十字架を担いでいこう、その点は習ってください。テサロニケの人たちはその苦しみの中に喜びを持って信仰を持っていた、それに習ったわけです。パウロはさらにその姿が多くの人たちの模範になったと言った。ですからこれは連鎖チェーンですね、つながっているんです。はい、2番目のことを申し上げました。どうぞ私たちもこの姿に習わせていただきたいと思います。3番目、彼らが偶像を捨てた点で、8節、主の言葉があなた方のところからとありますけれども、この8節にもし皆さんの聖書でしたら、なぜならという言葉を入れてください。それがないとつながらないんです。なぜなら主の言葉がうんぬん、あなた方の信仰はあらゆるところに伝わっている。そして9節、 私たちがどのようにあなた方に受け入れられたか、あなた方がどのように偶像から神に立ち返ってと、3番目のポイントは彼らが偶像を捨てたということです。どんな偶像があったかと言いますと、このテサロニケは典型的なギリシャの町でありましたから、町のあちこちにはゼウスであるとか、まあいろんなギリシャ神話で出てくるような神々が祀られていました。ちょうど私たちのイメージで言うと、あっちにあの地蔵さんがあり、こっちに祠があり、こっちに何があり、狐お稲荷さんがあり、まあいろんなところにこの偶像に満ちておったわけです。私が住んでおりました実家の船橋の家にも、お稲荷さんがございましてね、私たちの家から国道に行く真ん中のところに、お稲荷さんがございまして、地主さんがこれどけると自動車が私たちのところに来るんですけど、絶対にどけてくれないんです。ですから私たちは国道から、大体そうですね、ずっと斜面を登って100メートルぐらい登ったところに家があったんですけども、引っ越しの時は大変で、引っ越しの人みんな担いでやってくる、建築の時も資材を担いでやってくる、みんなこのお狐さんをこう避けながら行くわけです。でも最近グッドニュースを聞きまして、ようやくその地主さんがその狐さんをですね、お稲荷さんをのけてくれるということに合意したらしいんで、自動車が我が家まで来るようになったそうです。まあ、ともかくあちこちにその祀られている。で彼らはそのたんびにちょうど多くの人々が神社お地蔵さんお辞儀していくようにお参りをする、こういったことがもう生活に染みついています。肉屋さんもそうですが、肉屋さんも普通にガーンと肉を売るわけにはいかない。まず最初にこの動物殺しますけども、すみませんすみませんという時はただすみませんじゃいけないので、その肉をですね、一部分を偶像の神社に捧げて、そして残りを食べると、こういうことですから、マーケットに出てるお肉屋さんは全部これは偶像に一度捧げたものですというスタンプが押してある。それがマーケットで売られている。もうですからそんな具合でこの偶像信仰というものが町の始めから終わりまでずっと染み込んでいましたけれども、テサロニケの人たちはその中から偶像に対してはっきりとさようなら。でそれはですね、間違わないでください。特に偶像は悪だ、あんなのを捨てなきゃいかん、燃やしてしまえという、そのいわゆるネガティブキャンペーンのせいではないんです。よくこういうネガティブキャンペーンすることありますね。ちょっとでも偶像に触ると汚れるといけないから、もう何でも偶像に関連するもの何でもこう跳ねつける人がいます。もう私たちは本当に跳ねつけていくと生きていくことができないぐらい、いろんなものが偶像に関連してるわけです。七夕さんだって、3月の3日のひな祭りだって、昔たどっていくとみんな何か偶像と関係ある。一つ一つ神経質に切り捨ててたら何も残らなくなってしまうぐらい囲まれている。そうではなくて、よろしいですか、ネガティブキャンペーンのせいではなくて、彼らが生ける誠の神様に仕えるということのその意味深さ、内容の素晴らしさを捉えることのゆえに、偶像というものは虚しいものだ、何にもない空っぽのものだということを悟って、きれいさっぱりさよならすることができたわけです。これは素晴らしいことだと思います。彼らは心において偶像を拝まない、彼らの心から去っていきました。さらに偶像とは多くの場合不道徳が関連しています。神殿娼婦と呼ばれる人たちが神殿の周りにはたくさんいました。偶像と不道徳というものがいつも結びついていました。彼らはそうした不道徳からも線引きをいたしました。社会生活それらにおいても彼らは良心に従ってノーと言いました。もちろんそのことのゆえに彼らは 今までよりも多く迫害されたかもしれませんけれども、彼はそれを良しとしてはっきりと線引きをいたしました。4番目、このことを裏返しますと、生ける誠の神に仕えるようになったと書いてあります。この誠の神に仕える、この言葉はドゥリュオーという言葉です。これは奴隷として仕えるという意味です。奴隷として仕えるというとちょっと何かこう、いやいや、奴隷として捕まっちゃったんだから嫌なんだけども、従わなくちゃいけない、そうしないと鞭引っ叩かれるから嫌だからって、こわごわ従ってるような印象を持つ方があるかもしれませんが、そうではない。奴隷の中にも2種類の奴隷があったことをお話したと思います。1種類は人に捕まってしまって、もう嫌だ嫌だと言いながらも、お金とかまた戦争に負けたとかいうことで奴隷になってしまった人、これはしょうがない、もう逃げ出したら鞭打たれる。特にこの時代の人たちは奴隷制度で成り立っていました。ですから奴隷にとって一番大きな罪は逃げ出すということだったんです。もう逃げ出したら本当に彼らはもう一度元に戻され、そしてこっぴどく罰を受け、ある時は死刑にまでせられた。奴隷にとって一番大きな罪は逃げ出すこと。ですから彼らはこわごわ従っていました。パウロはそういう意味でこわごわ神様に従えと言っているのではない。もう一種類の種類奴隷ってご存知でしょうか。それはですね、愛の奴隷と呼ばれるものです。愛の奴隷、自主的に奴隷になる人、もう奴隷としてのお勤めの期間を終えて、もうお前たちはフリーだよって言われたのに、いや、私たちは神様はこの主人を愛しています、この主人に喜んで従っていきたいと思います、という、そういう種類の奴隷がいました。これを愛の奴隷、 Love Slave、 前のいやいや従っているのボンドスレイブという、2つ区別して、これをこの使えるのは喜んで神様に使える、徹底的に使えるという意味で、生ける誠の神、しかもここに生けると書いてあるところが素晴らしい表現だと思います。神様が遠いお方、怖いお方、厳かな存在としてではなくて、身近な温かい親しいお方として彼らは愛し仕えた。彼らは毎日家庭の礼拝の中で、あるいは共に集まる共同的な集会の中で、神に仕える喜びの中に生きていた。神様に従うことが第一、神様に従うことは私の喜びですという喜びの中に生けるお方、おーいといえばおーいと答えてくださる生けるお方、人格的なお交わりの中に生きていたんです。それが生ける誠の神に仕えるというこのニュアンスから出てくる言葉です。もし私たちが本当にこの意味で神様を第一とするときに、偶像というのは先ほども言いましたけれども、大きな決断を持って捨てるぞって言って努力しなくても失せてしまうものです。反対に言いますと、私たちは目に見えないけれども神よりも大事に思っているものがあるとすると、それはお稲荷さんやお狐さんや何かのような目に見えるものではないけれども、私たちの心の偶像になってしまうわけです。それが財産であったり名誉であったり人物であるかもしれない。でも神様というお方が私たちにとって最大に愛すべきお方、神様が私たちを、私は あなたは私のものだよと言ってくださる、その素晴らしい関係に行くときに、この偶像が入ってくる余地がなくなる。これが彼らの素晴らしい信仰生活の支えであったと思います。その 関係に立って彼らは神様を愛すると同じよう愛を持って兄弟を愛し助け、そして幸いな共同生活、教会という営みをしていった。そのことが評判になっていったというのであります。5番目はもうタイトルだけにいたします。再臨の主を待ち望んだ。10節、イエスが天から来られるのを待ち望む。これは先週のタイトルでありましたから今日は触れません。ただ一言申し上げたいと思いますけれども、林間聖会の西郡先生が2日目の聖会の時にこの望みを抱く者は第一ヨハネからメッセージをしてくださいました。内容もさることながら、私はそのメッセージを伺いながら先生の顔の輝きというものを見たと、ね、説教というものは耳で聞くだけのものではないと私は思うんです。まあ、出られない人はねテープ聞いても恵まれるんですけれども、それはそれでいいんですけれども、やっぱりその場にいてその雰囲気、その言葉、力というものを味わわないと味わえないというものがあります。どうぞ来年林間聖会皆さんいらっしゃってください。先生が本当にこの望みを抱くものはと語っていらっしゃるその顔の輝きに大きな恵みをいただきました。私たちがいろんな課題問題の中を通過したとしても、この望みを抱くものとしてその苦難を乗り越えることができます。さて彼らは誰の模範になったかと言いますと、この7節に戻りますが、マケドニアとアカヤとの全ての信者の模範。皆さんこのテサロニケのメモをお持ちですね。なくさないでくださいね。その中にマケドニアとアカヤっていうのはこのギリシャ地方の2つの州です。ローマ帝国がギリシャを2つの州に分けました。北の方をマケドニア州、南の方をアカヤ州。有名な町としてはマケドニア州はテサロニケ、ピリピ、ベレア、それからアカヤ州ではコリント、アテネ、ケンクレア、こういうような町々がありまして、パウロは第二次伝道旅行の時にそこに教会を次々建ててきました。その諸教会の信者に対して彼らの評判が響き渡った。あなた方の8節、信仰はあらゆるところに伝わっていると書いてあります。間違わないでください。このテサロニケの人たちが、私はタイトルとして全ての信者の模範という言葉を言いましたが、彼らはそんなにも意識はしていなかったと思います。意識してるとちょっとキザですね。私は模範である、ね、皆さん私に習いたまえなんてね、ちょっと風上にも置けないような感じがします。テサロニケの人たちはそんな意識は一つも持っていない。俺たちは模範だからみんな習いなさい、ちょっと見学に置いてくださいなんてそんなことも言わない。ただただ地道に真面目にコツコツと彼らは生ける誠の神様に仕え、喜びを持って日々の生活をしている、それだけです。他の人たちが言い広めている。10節もそう書いてありますね。それらのことは他の人々が言い広めているのです。私たちの証というのは一生懸命頑張らなくちゃいけない。私たちはインマネルの一番最初ではないんですけど最初ぐらいの教会ですから、私たちが模範となって他の人々たちが見習うべき教会にならなくちゃ、まあ、思うのは自由ですけども、あんまりそう思うと他の人がねなんだえばってるってふうに思ってしまいます。そんな気持ちは一つも持たなくていいんです。私たちは日ごとに主に仕える、主を愛し主に仕える、他のいろんな活動をああしてこうしてた、わざわざいろんな活動を持って証をしなくちゃいけないというよりも、日ごとに 神様から与えられた光に従って歩んでいくこと、御言葉を読むこと、お互いを愛すること、私たちの身の回りの人たちに主の恵みを伝えること、こうした地道な営みを私たちが主の導きに従って続けていくときに、気がついてみると多くの人たちが、ああすごいねと、まあ言ってくだされればそれは儲けものだし、言ってくださらなくても構わない。それがこのテサロニケの人たちの在り方であったように私は思います。ですから今日のメッセージで、どうぞ間違って中目黒教会はね、このインマネルの全ての教会の模範になるぞ、世界中の教会の模範になるぞ、そのために頑張ろう、おーってやらなくても結構です。一つもそうではない、反対です。日ごとに主の与えてくださった光と導きに従って主を愛し、兄弟を愛し、互いを愛する歩みの中に日ごとに進ませていただきたいと思います。実はそのことが結果として多くの方々への励ましとなりうる、多くの人たちを主に導くよすがとなりうる、このことを期待して今週も主の道を歩ませていただきたいと思います。お祈りをいたします。神様ありがとうございます。このテサロニケの教会の人たちがマケドニアとアカヤとの全ての信者の模範となりました。また多くの人たちの模範となりました。しかしそれはあなたがそうさせてくださった恵みの結果でございます。彼らはそのことを強く意識しないで、ただ毎日毎日あなたに仕え、また兄弟たちを愛し助け、そして愛し、その日ごとの歩みを続けていただけであります。私たちも大きなことはできませんけれども、私たちが誰にも何にも宣伝しなかったとしても、毎日毎日家庭において、職場において、学校において、あなたを意識し、あなたにお仕えしているその姿そのものが多くの人の励ましとなりうるということを、励ましとして覚えさせていただきありがとうございます。どうぞ私たちの日ごとの歩みを整えさせてください。主の御名によってお祈りをいたします。アーメン。